トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は朝日町の笹原康直町長です。この夏、竹久夢二などの作品も所蔵している朝日町ふるさと美術館が移転オープンしました。周辺の不動堂遺跡や埋蔵文化財などを展示した埋文館、歴史公園などとともに、歴史と文化の香り漂う新たなゾーンにという町の構想の中心であるこの美術館について、今後の課題も含めて、そして小中学校の現場へ今注目を集めている対話型の生成 AI、 人工知能チャット GPT を搭載した人型ロボットの導入など、最近の動きを中心に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長をお尋ねしました。朝日町ふるさと美術館は、見る作るなどをテーマにしたそれまでの複合施設七色館を改修して7月に移転オープンしました。入館者も増えたという中で、周辺施設も含めたにぎわい作りや町全体への効果は、そして政府が経済対策として検討するという一般ドライバーが自家用車を使って有償で送迎業務を行うライドシェアと同様の取り組みともいえる朝日町のノッカル朝日町について、笹原町長です。ふるさと美術館移転オープンから4ヶ月余り経ちました。まず新美術館のですね、概要とか入館者などの現状なんですが、いかがでしょうか。
はい、想定したよりもたくさんの方にご覧になっていただいて、本当に町としても嬉しく思っております。従来の過去15年で最も多かった人数約6600人余りを2ヶ月余りでオーバーをしてしまったということであります。まあ、非常にそういった意味では2つを1つにした形で進めたことが功を奏したのかなというふうに思っております。
七色館を再整備して美術館にということでしたね。
はい、そうです。
ラウンジとか喫茶室も備わってます。
あ、そうですね。まあ、いろんな付け方もありますし、まあ展示場も大きく広くなりましたし、使い勝手が良くなったというふうに思っておりますし、もともと夢二のものをかなり持っておりますので、そういった常設展示もできるっていうことも、これも相乗効果につながってきたのかなというふうに思っています。
周辺文化施設との連携という点ではどうでしょうか。
おかげさまで周辺の不動堂遺跡埋文館にも人が来ていただけるということは、相乗効果はこれもあったものと確信をしております。
美術館と埋文館の、ね、共通利用券も、ね、出されています 。
そうですね、利便性を高めたこともよかったというふうに思っておりますし、また浜山玉造遺跡や境 A 遺跡もやっぱり興味のある方にとっては大変喜ばれているというふうにも思っております。
埋文館を今後改修されるという、
嬉しい立ち物でありますし、雨漏りも若干しておりましたので、当然そういったところもバテ直していかねばならないと思っておりましたので、まあ、来年度にはそういったところに向けてもう予算付けしてまいりたいと思っております。
周辺一帯の魅力を高めるということですね。
そういうことになると思います。はい。
そして今後の課題ということになりますけれども、どうでしょう。
そうですね、例えば3月が終わりから4月の春の四重奏の時期にですね、単なるその四重奏以外にこういった美術館の方へも、そしてまた海の方への受ける翡翠テラスの方へもと周遊していただきて、そしてまた滞在時間をより多く取っていただくことによって、まあ少しでも町にお金を押していただければありがたいのかなと思っております。
観光振興につなげるということですか。
そうですね、浅井町のそういった美術館、あるいは春の四重奏 翡翠の石が拾える翡翠海岸、翡翠テラス、どうも十二分に堪能していただければなと思っております。
はい、次にですね、自慢のノッカル朝日町の取り組みが総務大臣賞を受賞されましたね。
今回全国仮想問題シンポジウムにおいて表彰されたことを非常に嬉しく思っております。まあ、いろんなところから昨年から今年にかけて多くの自治体、そして国のいろんな方々もこの取り組みについて視察していただいているのは、皆さんそういった公共交通に関してすごく関心が高まってきているということを実感しております。
現在のノッカル朝日町なんですが、どういう状況でしょうか。
もともと 3,4 年はかかるかなと思ったよりも、想定よりも早く進んできたのかなというふうに思っています。何より、まあ、高岡市でも11月から、実装されられたということと、県外でも山形県の西川町、あるいは浜松の40万超えるところのごく一部1万数千人のところでも空白地帯ということで、市の職員が来られまして、多分年内には実装、あるいは実装に向けて動き出したということと、全国からいろんな問い合わせがありますので、まあ、そういったその仕組みそのものが非常に応用しやすいのかな、まあ、活用しやすいのかなというふうには思っております。
一方でですね、国が同様の取り組みであるライドシェアですか、この導入検討を打ち出しました。これについて町長は、
やはり公共交通の仕組みはどこの空白地帯にもあるということが分かりました。特に一番私らも驚いたのは、昨年の7月に370万80万の都市の横浜市の市の職員が来たには驚きました。そこにはやはり一部高齢化率が40、朝町と同じように 45% を超え、買い物あるいは公共交通がないエリアがあるそうです。町のこういった取り組みをぜひ応用したいということでありますので、全国いろんなところでいろんなその公共交通の空白地帯があるということと合わせて、今回高齢者の移動のみならず、若い世代、子どもたちの習い事をはじめ、いろんなその移動手段のことについて国も本格的に考えているように伺っております。もし国民、市民のみならず、観光客の足の移動ということも非常に大きな問題になっているというふうに伺っております。まあ、そういった視点からは、こういったライドシェア、あるいはこの公共交通の在り方というのは、やっぱりその地域にあった、実情にあった取り組みという視点から、町にはいろんなところから視察においでになりますし、その取り組みというのは横展開できるというふうには思っているところであります。
そうですか。まあ、ライドシェアの先進地としてですね、これから注目が集まるかと思います。はい、ライドシェアをめぐっては、朝日町のように公共交通の空白地域で高齢者などの移動手段としてと、都会でのタクシー不足などへの対応とはその性格が異なるかと思います。ただ一般ドライバーが人を有償で運ぶということでは共通している点も多く、政府のライドシェア導入では先行している形の朝日町が参考にされることも多いかと思います。合わせて都会でも公共交通の空白地域があり、朝日町のノッカルに学び導入の動きがあることにも注目ですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
町長、1曲目ですが、
はい、今日はアリス谷村新司さんのチャンピオンをお願いしたいと思っています。まあ、人生100年時代なのに、まあ、70半ばでっていうのは非常に残念で、そういったことではやっぱり若い時の思い出として、1曲目はアリスのチャンピオンをお願いしたいと思っています。
トップインタビューいいね富山、朝日町の笹原康直町長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。文部科学省から小中学校が先進的 ICT 教育実践校に指定されたリーディング DX スクール推進拠点の一環でもあるかと思います。教員が担う煩雑な書類作成に利用をと、学校現場にチャット GPT 搭載ロボットを試験導入、マイナンバーカードの活用などと合わせ、笹原町長です。
教員の業務負担の軽減をとですね、学校にチャット GPT、 今話題ですよね、生成 AI、搭載ロボットを試験導入されましたね。
そうですね、今月から始めました。はい、 やっぱり大事な学校の先生の働き方改革にもつながりますし、まあ、そういった新たなことの取り組みということもやっぱり大事なことだというふうに思っております。まだまだメリットデメリットあると思っておりますが、それを上手に使いながらより効率的なものになっていくことを望んでおります。公の学校では稀なケースかなというふうに思ってますけども、まあ、それはそれとしてやはり新たなもののいいものを吸収していきたいというふうに思っているところであります。
富山大学と連携して効果とか課題を検証されます。
はい、そうですね、今言ったようにメリットデメリットというのもしっかり確認をしながらそれを前に進めてまいりたいというふうに思っております。
それからですね、これ国のモデル事業として子どもの居場所づくり事業で、朝日町がですね昨年度から始めましたみんまなびをですね、これを子どもの居場所づくり事業に展開してますね。
はい、そうですね、今回も8月には子ども家庭庁の審議官の方も視察においでありました。今回も、まあ、国の今年度予算で約400万近い金をつけていただきました。まあ、今回そういったみんまなびを、そしてまた美術館がオープンしたってこともありまして、そこも一つのにぎわいにつなげていけばなというふうに思っているところであります。
ふるさと美術館を舞台にそのみんな学びを展開すると。
そうですね、今回の中では日本一子どもの声で賑やかな美術館というようなことも、美術館関係者なりみんな学びをやっている方々、取り組んでいただいている関係者にはそのようなテーマを持って取り組んでいただいていることもありがたく思っております。
まあ、民学びというのはね、昨年度から始まった住民同士の学び合いのことを言いますね。
はい、そうですね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが子どもたちに、子どもたちが分かりやすく言えばスマホを教えてあげたりとかという、そういったお互いノウハウというものを年齢そしてまた男女構わずにいろんなところでそういった形が構築できれば、まあ、町民同士のあるいは大人や子どもたちにとってのつながりが深まることに対して大きな期待を寄せております。
その民学びをですね、今回はそのふるさと美術館を舞台に郷土史の学習とか伝統工芸の体験などをね学び合ってるということですね。
はい、そうです。
はい、次にですね、マイナンバーカードを来年1月から独自サービスで活用されるというふうに聞いたんですが。
はい、そうですね、来年1月中にはなんとかスタートさせたいというふうに思っています。何より町民の方にいろんなところに出向いていただいてですね、困りごとそして使い勝手のいいものということをリサーチしていただいているのが現状であります。一つは分かりやすく、例えば子どもたちに別のカードを持たせましてですね、それを見守りにつなげていけばということで今その方向に向かっております。分かりやすく言うと、カードを学校に入ってでチェックしていただくことによって親御さんが、あ、子どもは小学校入ったなと、あるいはスクールバスに乗ったな、あ、これからうちにスクールバスで帰ってくるなということが瞬時に分かるような流れを作ることによって、親御さんに対して安心を与えるようなそういったマイナンバーカードにつなげてまいりたいというふうに思っているところであります。まあ、15歳未満の方々に関してはやっぱり紛失した時の場合ややっぱり保護者との、まあ、その責任もありますし、まあ、学校側のことも考えたりしながら、15歳未満の方々には専用カードの発行ということで取り組んでまいりたいというふうに思っているところです。
そうですか。まあね、この後その他どんな独自サービスが打ち出されるか期待いたします。
はい、ありがとうございます。
マイナンバーカードを持っている保護者の子どもに子ども専用カードを渡しての子どもの見守りを来年1月に開始を目指すということですね。その他、公共交通の利便性向上、商業の活性化、子どもの学びの促進など住民サービスの向上への取り組みがマイナンバーカードの活用が考えられているようで、今後どんな具体的なサービスが打ち出されるか注目していきたいと思います。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、笹原町長から1曲目は谷村新司さんを悼みアリスのチャンピオンでしたが、2曲目は
いい日旅立ちをお願いしたいと思っております。谷村新司さんの渋い声でぜひ聞きたいと思っております。
トップインタビュー、いいね富山、朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。
全天候型遊具を設置などですね、泊駅南側に整備の泊駅南公園のレイアウトを発表されました。
もうそろそろ本当に、実施設計のものが見えてくると思っております。まあ、今日まで、住民の皆さんの声を聞きながら、そしてワークショップを開きながら、さまざまな声を生かしたものがもうそろそろ私どもの手元に届くと思っております。来年度再来年度にかけて、しっかりしたものに完成することを望んでいるところであります。
そうですか。全天候型遊具の他にどんなものが
多分、要望のあったものに関してはクリアしていきたいというふうには思っておりますし、まあ、そこのあたりも実質設計の計画書というものはまだ手元に届いておりませんので、それを見てまた業界の皆さんにもお示ししながら進めてまいりたいというふうに思っております。まあ、楽しみにしているところであります。
あの発表されたレイアウトの中にはね、翡翠海岸をイメージして石を置いた足つぼコースなんかありましたね。
あ、そうですね。これもワークショップで出てきたことなので、おそらくそういったこともしっかり取り組んでいただける設計になっているものと確信をしているところであります。
そうですか。まあ、全天候型遊具、それから足つぼコース、その他の芝生広場とか自転車練習場とかね、いろいろワークショップの結果がね反映されるかなと思いますが。
そうですね、先ほど言ったようにやっぱ参加してくれた皆様、そしてワークショップでいろいろなことをお話していただいたものが取り入れられるということは、やっぱりそれは町民の皆様にも喜んでいただけるものかなというふうに思っているところです。
面積が15,000平方メートル、今年度実施設計、来年度着工、それで、再来年度内の完成へという流れですね。
はい、その通りです。私も楽しみにしております。
ま、町の顔の一つ、ランドマークになりそうですね。
はい、
トップインタビュー、いいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長にお話を伺ってきました。今日のお話を振り返ると、朝日町は国が導入の検討を始めるライドシェアにあたるノッカル朝日町をはじめ、教育現場でのチャット GPT の利用や独自のマイナンバーカード活用など、今後も独自の取り組みが多いという観点で注目していきたい街かと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。